この食事を求めてこのように人たちがたくさん群がっていると暴動があってですねというニュースが出てきています。そしてここでこの、ね、人の言葉なんですけれども、もう私は飢えて死ぬよりもコロナウイルスにかかって死にたいと、そのぐらい飢えているんだというニュースが来ています。ですね、飢饉が起こるという、それがもう今、ね、日本ではまだ大丈夫ですけれど、外国ではすでに起きています。この後もっと何十もの国がに上の基金が来るだろうというニュースがあります。そして日本も日本の食事は多くを外国に頼っていますから、ですね、日本にも来るはずです。ここでですね、アフターコロナ、コロナの後の世界、この後どうなるか、いろいろなことが言われています。で、聖書はこの ルカの21章に書かれていることが確かなことでですね、今それを見ましたけれども、こんにちは。今日はですね、サタンがこれを通して最後にどうしたいのか、そして神様が最後に私たちにどうしてほしいと願っているのか、どのような準備をしたいの、してほしいと願っておられるのかですね、私たちの今できることは何なのか、それを確認する礼拝にいたしましょう。まあ、今日は黙示録16章です。もうちょっと何か明るい話題ですね。この福音書を通して、このイエス様の例え話を通して、神様の愛から学ぶということをしたいと思うんですけれども、今日もちょっとそれは必ず黙示録16章のところでですね、学びたいと思います。黙示録16章は7つの災害のところですね。そしてこの6つ目の災害のところでこのようなところがあります。これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。今のコロナウイルスなど問題がいろいろあって、どれから手をつければよいのか、これからどうすればよいのか、わからなくて不安に陥ることもできます。聖書に書かれている確かなことは、サタンはこれらすべての問題を使って、最終的な目的に到達しようと。そしてそれは戦うためなんだというんです。サタンはこの戦いが好きなんですね。ね、天でも戦いがあると、戦いを起こしたということが書かれています。戦いが大好きなのがサタンです。私たちはそれに習ってはいけません。戦いと言ったらですね、このフォートナイトという戦いのゲームがあります。戦いがあまりに面白くて、この中毒性があると、ね、高すぎると言われています。このゲームをしている少年とですね、お話ししたんですけれども、天国に行ってもこのフォートナイトをしたいと言われました。戦いのない世界なんて、なんかつまらないと言わんばかりですね。私も昔はそう思っていました。カードゲーム。今ではやっぱスポーツですよね。でも今スポーツは自粛されていますが、その代わりゲーム、オンラインゲーム、3D ゲーム。これでこの勝ち負けを争うのが楽しくて感じないという。もう勝ち負けがなければ楽しくないという人がいます。私もそう思ってました。 この一つの特徴は、このようなゲームの世界にはこの神の存在がいないことではないでしょうか。十字架も救いもないサタンの世界です。そのようなサタンの世界は楽しいと信じ込ませるためにゲームが用いられているのではないでしょうか。そして私たちはみんなこの最後の戦いに向かって生きているというのが黙示録を通しての教えです。サタンはこの最後の戦いに備えるためにですね、すること、それはみんなを召集することだと言ってます。チームがバラバラでは同士打ちになってしまいます。戦いは意思統一して一つになって相手に向かわなければいけません。そのためにみんなを呼び集める、それが今サタンがしていることです。ここに彼らは召集したがと書かれています。召集する、それはもちろんね、老若男女みんな召集するんですけれども、特に、どうやったらですね、みんなを召集することができるか、それはその国のリーダーを集めることですよね。全世界の王たちをまず召集することです。全世界の王様、総理大臣、大統領、政治権力を集めて、そしてその国が一つになれば、その国民も一つにすることができる。それがサタンの戦略です。心を一つにしよう。サタンの最後の戦いの準備です。全世界の総理大臣、大統領、国会を一つの心に、一つ心にするためのサタンのご道具、それがその一番上に書かれています。印を行う悪霊の霊だというものです。誰が奇跡をするのかですね。誰がこの奇跡をするんでしょうか。これによって全世界の王は集められるんです。それによって国民である私たちも一つにされようとしています。16章の13節、前の節ですね。また見ると、竜の口から、獣の口から、偽予言者の口から、海流のような三つの汚れた霊が出てきた。ここで、この奇跡を起こして、または印をして、世界を一つに主張しようとしているのが、汚れた霊というものだと書かれています。汚れた霊、それは三つですね。汚れた霊が竜、獣、偽予言者を通して奇跡をして、みんなを騙して一つにしようとしています。これに対抗して、この汚れた霊に対抗してイエス様ももちろん戦われます。黙示録19章の11節。また私が見ていると天が開かれ、見よ、そこに白い馬がいた。それに乗っている方は忠実なものと呼ばれ、義によって裁き、また戦う方である。神様も戦う方です。天国は死も悲しみもありません。罪の起こる前、戦いはこの世にありませんでした。神様は戦いなど好きではありません。しかし、世の中の死と悲しみを終わらせるために、最後の戦いをしなければならないんです。そのために、イエス様は天の軍勢ですね、を連れてきて戦ってくださいます。そして天の軍勢が純白で汚れのない麻布の衣を着て白い馬に乗り彼に 従った。天の軍勢がいれば、私たちもその側に加われば、勝利は目に見えています。天の軍勢は、汚れのない麻布の衣を着ています。そして、どうやって戦うのかですね。神様の戦う方法。それが黙示録19章の15節です。その口からは諸国民を撃つために鋭い剣が出ていた。彼は鉄の杖を持って諸国民を治め、また全能なる神の激しい怒りの逆舟を踏む。最後のサタンの武器は竜、獣、未成年者の口から出る汚れた霊によるこの霊、そういう武器ですね。三つの武器があります。キリストの武器は口から出る鋭い剣です。口から出る鋭い剣。なんかちょっとね、混ざってるんですけども。口から出ると言ったら言葉ですよね。でもそれが剣のようだと。その剣とは何でしょうか。エペソ6章の17にこの言葉があります。また、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち、神の言葉を取りなさい。このイエス様の口から出る剣とは、神の言葉、単純明快、ね、聖書です。しかし、サタンの武器は、カエルみたいな汚れた霊です。サタンは地上で誰よりも天才ですから、神の言葉に勝って一人でも多く騙す方法はカエルみたいな汚れた霊だと考えています。そのサタンの、ね、カエルみたいな汚れた霊、それは何なんでしょうか。黙示録に戻りましょう。これらは印を行う悪霊の霊であってですね。印を行う悪霊の霊。カエルの奇跡、カエルの印、そのことを言ってるんですね。カエルの奇跡、カエルの印、それによってで、みんなが召集されると。このカエルの奇跡をですね、聖書で思い出すと、出エジプト記の十の災いというのがあります。エジプトの魔術師、それがですね、神の力を真似して、このようなことをしました。アロンが塔、エジプトの水の上に差し伸べたので、カエルは登ってエジプトの地を覆った。魔術師らも、秘術を持って同じように行い、カエルをエジプトの地に登らせた。この神の預言者も、サタンの預言者も、カエルを出したというものでした。奇跡ですね。パロが魔術師のカエルを見たとき、パロの心はもっとそれを見て固くなになりました。偽キリストの世の終わりの奇跡というのは、みんなの心をさらに、この神に対して固くなにさせるという働きがあります。奇跡を行って何をやりたいのか、みんなを惑わせたいんですけれども、それによって、ね、サタンがしたいこと、心を固くなにさせて、もう二度と神様の方に心を向けさせない、完全に神、サタンのしもべにさせること。これはちょっと この獣の刻印っていうのを少し思い出させますけれども、そのような働き、その獣の刻印を押させるためのですね、をまあ押させて、そしてもう完全に帰らせることがない、そのための働き、心を完全に固くする働きだというものが一つわかります。そしてそのサタンの奇跡ですね、印、それは何なのか、それがこの最後の戦いのための最終兵器になります。イエス様と戦うためにですね、私たちがそれを知らなければ騙されて固くなにされてしまいます。黙示録16-13、また見ると竜の口から、獣の口から、二層電車の口から、カエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これは汚れた霊というのでですね、竜、獣、二層電車の奇跡で、この共通点は奇跡だと、印だというのがこの次の説でわかります。竜はサタンであり、蛇でもあります。ね、蛇によって地球で初めて嘘がつかれたように、世の割にも竜のすることは基本同じ、嘘と迫害の繰り返しです。竜は、偽りの父なる神、そして獣は偽キリスト、偽預言者は偽預言者ですね。これは黙示録13章からも通じることです。ここで共通している点は、竜、獣、偽預言者、みんな誰かになりすましているというものですね。父なる神、キリスト、偽預言者、ここではエリアというものですけれども、みんな成りすましています。竜であるサタンは蛇に成りすますことによってエヴァを騙すことに成功しました。獣は偽預言者に成りすまして全世界を惑わすことに成功します。偽預言者は黙示録13章で天から火を降らすという奇跡ですけれども、それは預言者エリアの真似っこをしているにすぎません。それによって全世界を惑わして、この偽キリストを拝ませようということをします。マラキ4章5節の予言です。見よ、世の大い、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。神様が世の終わりに預言者エリアを送ると約束されているのを利用して、偽預言者はエリアになりすまして騙すために最後にやってきます。サタンが蛇になりすましたのは、エヴァに興味を抱かせて虜にするためでした。竜も獣も偽預言者も神の約束になりすまして、しっかり魅了し捕虜にするという作戦です。竜という影の支配者、偽キリスト、偽預言者、そして印または奇跡、これをですね、すべてひっくるめて、他に思い浮かぶところといったら、このマタイ24章、また一番初めに見たルカ21章です。たくさんの偽キリスト、偽預言者の大いなる印と奇跡によって、真理を知っている人も誘惑に遭うと書かれています。偽キリストたちは偽預言者たちが怒って大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。癒しの奇跡、異言、 目が見えるようになる、歩くことができるようになる、もうイエス様だと思わされる奇跡の連続です。また24章25節、見よ、あなた方に前もって言っておくと、イエス様はこの後何が起こるのかすでにおっしゃっています。そしてこれを覚えてほしいと念を押されています。先見を惑わそうとする奇跡をこれから教えてくれます。この惑わしは奇跡と関係がある惑わしです。まあ、すごい奇跡なんですね。また24の23節、ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう。稲妻というのは見えます、遠くまで聞こえます。キリストの再臨は生きている人がみんな見て聞いて、もう体で震えおののいて体験することです。惑わしとは何かですね、偽キリストがそこら辺を歩いているのを見るということだというのがここでわかります。また24の26です。だから人々が見よ、彼は荒野にいると言っても出ていくな、また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。そこら辺に偽キリストを見る、聞くということです。サタンはキリストになりすまして登場し奇跡をします。弟子たちも一緒にいるかもしれません。最大の奇跡とはキリストに完全になりすましてサタンが出てくることです。それは今の教皇がそのように完全になりすまして出てくるのか、その後なのかわかりませんけれども、見た目 100% キリストとして出てくるということです。全世界の一大ニュースになります、ね、なるはずです。黙示録16章の16節、三つの汚れた霊はヘブル語でハルマゲドンというところに王たちを召集した。最後の戦いはどんな戦いなのか、世界は完全に騙されます。騙された世界に頭の中ではキリストと信じきられて、ですね、信じられている偽キリストから最後の命令がここで出されます。命令は先民の根絶です。山とか牢屋、砂漠に逃れているすべての生徒を根絶せよという命令が出されます。どうやってこの戦いに勝つことができるでしょうか。ハルマゲドンというのはこの最後の戦いの場所の名前です。ここで最後のですね、本当の戦いは何なのか、ここで血肉のね、この戦い、剣を持ってですね、本当に戦い合う、それが本当の戦いではありません。サタンと一緒になって戦いに勝ったと思っても、それは偽の勝利で終わってしまいます。本当の戦いは流血の戦いではないというのがこの次のところでわかります。黙示録16章15節、見よ、私は盗人のように来る、裸のままで歩かないように、また裸の恥を見られないように目を覚まし、着物を身につけている者は幸いである。本当の戦いは着物を身に着続ける戦い、それが本当の戦いです。着続け競争ですかね。ゲッセマネでイエス様が戦いに勝つ見本をまず見せてくれています。 マルコ14章の36節です。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様は神様から引き離されたと罪によって断絶を経験したとき、私の思いではなく御心がなりますようにと祈られました。マルコ14の43節、そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに十二弟子の一人のユダが進み寄ってきた。また祭司長、律法学者、長老たちから送られた群衆も剣と棒とを持って彼についてきた。ここでも剣が出てきます。昔あることは後にも起こる。歴史は繰り返すです。宗教指導者が国の法律でイエス様を死刑にするためにやってきました。ここからはわかります。最後の戦いはサタンに騙された人々との戦いではなく自分との戦いでした。イエス様はもうこの時剣を持って戦うことはしませんでした。ただ自分の身を彼らに委ねるだけです。イエス様の戦いは心の中でこの前に起こっていました。祈りであり、イエス様の戦いであり、イエス様の剣でした。神の御言葉にすがって、そしてこの祈りをするとき、それが勝利の祈りへと変えられます。勝利の言葉、勝利の武器。そしてこれが神の言葉ですから、私たちもこの神の言葉、イエス様の言葉に従ってその通り、私の思いではなく御心のままになさってくださいと心の中で叫ぶとき、勝利の武器として私たちは勝利することができます。マルコ14章50から52節、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。時にある若者が身に甘布をまとってイエスの後について行ったが、人々が彼を捕まえようとしたので、その甘布を捨てて裸で逃げていった。マルコが教えてくれています。イエス様と同じ信仰で、私の思いではなく御心のままになさってくださいとの祈りが心にあれば、着物を捨てて逃げることをせず、着物を着続けることができたはずです。キリストが捕まったとき、たった一人、キリストに最後まで忠実だったしもべと呼ばれることも、マルコはできたはずでした。マルコはこのとき、着物を脱いで逃げてしまいましたが、その後神様がもう一度チャンスを与えられたので、今このようにマルコによる福音書というのが存在しています。そして彼は証を立てて死んでいきました。私たちのチャンスは今です。今私たちがこの与えられているチャンスの間に、私の思いではなく御心のままになさってくださいというこの武器を私たちが心に取ることによって、この最後の戦いに勝つことができます。ローマ13章14節、あなた方は主イエスキリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。全世界が聖書に忠実な人を捕まえるために出ていくことを世の終わりにはするということです。その時信仰が試されます。その なぜそのような信仰が必要なのか。それは世の終わりには、五感で感じる情報は否定しなければいけない。その時が来るからです。全世界は五感に耐えるゆえに騙されてしまいます。キリストが、見える。キリストが聞こえる。もうテレビで見てですね、砂漠で見て、街で見て、もうこれはキリストでしかないと思われる人物がニュースで報道されます。ニュースを見たらですね、みんなそれを信じますから。もうニュースキャスターがもうこれがキリストだと言われたらですね、もうそれがキリストだと信じられます。神の御言葉に頼る。そして五感に頼らない。見えない神に頼る信仰が今求められています。これが今、全人類が向かっている終着点。最後の戦い。そして、その戦い方です。救い主に頼れば、与えられた義の衣を最後まで着続け、そして勝利を得ることができます。義の衣の着方、義の衣をですね、どうやって着ることができるか、最後の黙示録に書かれています。黙示録3章の4節。しかし、サルデスにはその衣を汚さない人が数人いる。彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう。彼らはそれにふさわしいものである。毎日私たちの不義の衣とイエス様の義の衣を交換していただいて、イエス様と共に歩み、続け、この歩むこの新しい習慣といたしましょう。新しい習慣が神様の御言葉に習い、神様の御言葉を蓄え、そして今、見えるものではなく、ニュースではなく、ゲームではなく、見えないものを信じる信仰が増し加わる一習慣となりますように。今、コロナウイルスによってこれからいろいろな問題が出てきます。わからない問題、これから新たな問題がさらに出てくるはずです。そのような中で頼ることのできるのはただ一つ、神様の御言葉です。ね、今日もここで、聖書のみ、ソーラ・スクリプトゥーラ、というのを学びました。聖書、聖書だけ、聖書のみの信仰でしか、生きることのできない、生き残ることができない時代に入ってきました。新しい習慣、神様の御言葉と祈りによってのみ養われる一週間となりますように。そして再臨に備える、また恩恵期間終了に備える、神様の御言葉によって、養われる一週間となります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。